石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、楽天モバイルに新たに 5G 用の周波数が割り当てられました。ただね、こちらの周波数帯は 1.7GHz という周波数帯ですけども、これ透明範囲以外に割り当てるというものになっております。もともとその周波数帯、まあ NTT ドコモを持ってるんですけども、それは透明範だけに NTT ドコモ割り当てられていて、それ以外の場所が余っていたので、じゃあ楽天モバイルさんどうぞといった形で割り当てられています。でこれね、当然4社が名乗りを上げて、まあいろんなね審査項目があった上で点数つけていくんですけども、でそれでまあ楽天がまあ取ったと。ただまあね、楽天モバイル、まあ新規参入でまだまだ電波の数が少ないっていうところもあって、楽天に割り当てられてまあ当然なんですが、透明範以外でしか使えないっていうところが結構厄介と言いますか、まあなんだかんだ言ってやっぱね、人がいっぱいいるところの周波数帯が欲しいわけであって、そもそもこの周波数帯って2018年に1回割り当てがあったんですけど、誰も手を挙げなかった周波数帯だったりもするので、もっとねちゃんとプラチナバンドっていうね、つながりやすい電波をね楽天に上げないとなかなか競争力もつかないですし、国としてねダイヤのキャリアとして届けたいのであれば、もっとね使い勝手のいい電波を上げるべきなんじゃないかなというふうにも思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
4月22日に発売された Galaxy S21 シリーズについてサムスンさんに話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
デジタルトランスフォーメーション時代のスマートフォン、 Galaxy S21 シリーズ 5G 発売。サムスンは Galaxy シリーズの最新スマートフォン Galaxy S21 5G、 Galaxy S21 プラス 5G、Galaxy S21 Ultra 5G の3機種を4月22日に発売しました。カメラ、処理速度、バッテリーなど様々な性能がさらにアップし、誰もが手に取りたくなる完成度になっています。本日はサムスン電子ジャパン株式会社より、商品企画担当の大越和弘さんと田中沙耶さんにお越しいただき、進化したギャラクシーについてお話を伺っていきたいと思います。大越さん、田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。正当進化を続けているギャラクシーですが、今年のモデルもかなりの完成度といった感じになっております。まずまあ今回の S21 シリーズなんですけども、まあ、全体のコンセプトというのはどんな感じになってますかね。
はい、最高の表現ツールとして 5G を先導するにふさわしいデザイン、カメラ、パフォーマンスを兼ね備えたモデルとなりました。想像を超えたデザイン、多様なシーンで活躍するカメラ、使いやすさのその先を追い求めたパフォーマンスなど、これからご紹介できるのが楽しみです。
はい、というわけで、じゃあ、ね、実際にまあ実況見ながらといったところでいきたいと思います。まず、まあ、Galaxy S21 5G と Galaxy S21 プラス 5G、 こちらのモデルのご紹介お願いします。
はい、ちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、こちらの2台がプラスのもの、そして、はい、こちらがベースのものになっております。
はい、今目の前に並んでおります。
はい、はいはい、見ていただけないのがちょっと残念なんですけれども、コンパクトな サイズになっております、
はい、Galaxy S21 5G の方がまずコンパクト、
はい、はい、非常に持ちやすいサイズとなっております。
意外と軽いですね、
はい、そうなんです、はい、コンパクトで軽量っていうのが S21 の特徴となっております、
はい、画面の大きさはどれぐらいになるんですか。
6.2 インチですね、はい、
縁が薄いっていうんですか、
はい、驚愕
目いっぱいの、はい、画面ですね、はい、
プラスの方なんですけれども、はい、6.7 インチの方に対応しておりまして、はい、バッテリーの方も全モデルの S20 プラスからアップしまして 4800mAh 搭載しております。
あのパッと見はちょっと違いはよく分かんないんですけれども、持ってみるとやはりちょっとこちらの方が若干ですけど重たいのかな。
やっぱりあの、はい、大きめのディスプレイを買われた方ってもう小さいディスプレイに戻れないんじゃないかなと思っていて、あのバッテリーであったりあとは画面のインチ、そういうところもぜひ妥協したくないという方にはプラスぜひ良いのではないかなと思っております。はい、
でまあ、実際にその中身の、まあ、スペックといいますか機能的にはどんなとこが特徴なんですかね。
そうですね、カメラはアウトカメラが3つございまして、はい、超広角広角カメラが1200万画素、はい、そして望遠カメラが6400万画素撮っております、はい、とリフレッシュレートもですね 120Hz なんですけれども48から120ということで可変することになっております、
うん、可変するのって何か意味があるんですか。
そうですね、コンテンツによって最適な速度になってくれますので、ガンガンガンガン何かを進めてみたい時であったり、ゆっくりじっくりと文字を追いたい時であったり、うん、そういう時に可変リフレッシュレートがあると非常に便利なのではないかなと感じます。
ゲームなんかする時に、まあ、反応のいいような感じで 120Hz になり、普通のコンテンツ見る時はまあ低めになるみたいな、そんな感じですかね。
はい、
おっしゃる通りです。ゲームとか滑らかな動きを使いたい時は自動で、まあ、120になってくれて快適に使えますよと。でさらにあまり動きのないウェブページであったりとか画像とか、まあ、そういったものをご覧になるときはそのリフレッシュレートは落として省電力性に振るというような、滑らかですし場合によっては省電力であったり、まあ、ユーザーの使い勝手に応じてリフレッシュレートを変えられますよというのが今回の特徴ですね。
なるほど、はい、他にはありますか。
そうですね、カメラの方もですね進化しておりまして、はい、まずは 8K ビデオスナップでしたり、はい、とはあの以前から搭載してますシングルテイク、新しくディレクターズビューというものも搭載しました、
はい、最近はユーザーの方々がまず写真じゃなくていきなり動画を撮るよっていう方が非常に多く増えてらっしゃると、はい、まあ、そういったところを受けてまず動画の機能を向上させて、でもとはいえ写真に残したいっていう人もいるので、まあ、動画を撮りつつ写真もしっかり残せますよっていう機能をご用意してます、まあ、それが 8K ビデオスナップなんですけども、まあ、今あるスマートフォンのビデオの中では、まあ、ほぼ最高画質と言われるぐらいの 8K 対応してまして、ただ 8K の動画が撮れるだけではなくて 8K の画質のまま後から写真で残せるっていう機能もご用意してます。動画を撮って決定的なシーンは静止画で残しておきたいよねっていう時に 8K ですので約3300万画素相当の静止画として保存が簡単にできるようになってます。
だからですよね、静止画として切り抜いてももう綺麗になってると。なので、まあ、元から 8K でまあ綺麗な動画を撮っておこうっていう感じなんですかね。
おっしゃる通り、
はい、
実際 8K ってなんか撮るとファイルサイズも大きくなりそうで結構大変そうなイメージですけど、そのことないですかね。
そうですね、やっぱり 8K で動画を撮るとそれなりに容量は増えてしまいますので、はい、まあ、今回 S21 シリーズは全てメモリに 256GB 大容量でご用意してますし、
はい、そこは問題ない。
そうですね、あとは 8K でとりあえず撮って、まあ、誰かにシェアするですとか、はい、まあ、今 8K はいらないからっていう時に撮った後解像度の編集とかも簡単にできるようになってますので、は
い、じゃあその辺の使い回しもまあちゃんと配慮されているという感じですかね。これシングルテイク 2.0 ですけど、これってどういった機能になりますかね。
はい、最大15秒間で動画を回していただきますと AI が自動でその時に最適な短い動画であったりコラージュであったり様々な動画や写真というものを抽出してくれるものとなっております、
うん、まあ、それでまあ実際撮ったものがまあちょっと装飾され加工されていて、まあ、それをシェアできるといった感じなんですかね。
そうですね、もう自分の加工いらずで、うん、そのまま AI が ベストだと思ってくれたものを SNS に上げることができます、
うん、いくつかサンプルがあって、はい、あのラジオを聞いてらっしゃる方々にご覧いただけないのも残念なんですが、はい、まあ、今田中が申し上げたように写真じゃなくてまず動画を撮りましょうと、まあ、15秒ぐらい自動で動画を撮っていただくと、うん、AI が自動で判別してベストなシーンを抽出して写真であったり動画を保存してくれますよと、うん、で例えばこういうモノクロの写真に自動で加工してくれたりですとか、動画のハイライトのシーンを早回し早戻しして、まあ、ちょっと SNS にこのまま投稿しても映えるような感じであったり、ユーザーがいちいち撮り終わった動画を編集することなく撮ったらもう AI がシーンを判別して最適な動画だったり写真だったり、そういったものを自動で作ってくれるっていうことです。
これ前のモデルでもあったけどさらに進化してるって感じですよね。
そうですね、
はい、でさらにまあいろいろとシェアしやすくなったという感じですかね。あとこのディレクターズビューってのはどういう機能なんですか。
はい、例えばお誕生日会だったりとか、はい、何かのイベントを撮ったりするときって相手の顔しか映らないじゃないですか、はいはい、このような時に自分の顔自分の表情も映ったらもっと思い出が楽しくなるのではないか、うん、ということでこちらマルチカメラっていう構造を生かしまして、はい、インカメラとアウトカメラどちらも録画をすることによってさらに撮影の幅を広げたっていうものになります、はい、こちらもちょっと、
はい、やってみてもらえますか。
例えば今こういう風に見ていただいてると思うんですけれども、
今インカメラですかね、
はい、インカメラに
私の顔が映ってます、
はい、で逆ももちろんできましてこちら、はい、インカメラに
サムネイルのように、
はいはい、映っておりまして、こちらのサムネイルからさまざまなアングルの動画を撮ることができます。
んこれって今サムネイルみたいなのが4つ出てるじゃないですか、はい、メインの画面とは別に、
はい、
これはどういう風に選んでるんですか。
アウトカメラが3つ全部起動している状態で、この広角超広角望遠3つの今映ってる状況が分かるんですね。
はいはいはい、はい、それぞれのカメラの映しているものを今ここに、
そうですそうです、はい、それでシーンに合わせて、あ今あそこにいる人が望遠でいい感じに映ってるからって言ってアングルを切り替えてっていう、
はあ、
もうまさにディレクターの
なんかテレビみたいですね、はい、テレビカメラ、
う
ん、
はい、
今までは本当にあのどういった画角で撮れるか分かんない中で切り替えたりとかってしたのが、ちゃんとそういった全てのカメラの画角が分かった上で切り替えられるっていうところが新しいというか使い勝手がいいという感じですよね、
はい、ありがとうございます。
かなりまあ動画のニーズっていうのは増えてきてるって感じなんですかね。
そうですね、やっぱり我々も SNS とかいろんなところをウォッチしてると本当にいきなり動画のコンテンツが本当に増えたなと思っていて、私の世代は正直写真がまだ中心なのかなと思うんですけど、若い方っていうのはまず動画、集合写真撮ろうっていう時もハイチーズではなくてなんかもうビデオをすでに回していて、はい撮るよみたいな、そういうシーンもすごい多いのかなと。そういった時にとりあえず動画を回しといて、まあ後から静止画だったり、まあ、そういったものもしっかり残せますよっていう機能を今回注力いたしました。
他に何か特徴あったりしますか。
あとはポートレート機能というものがございまして、はいはい、こちらの聞いたことがあるかもしれないんですけれども、はい、以前はですね背景のぼかしが中心となっていたんですけれども、はいはい、今回は少しパワーアップしまして、ポートレートの中でも今映ってらっしゃると思うんですけれども、はい、ここからさまざまな加工ができるようになっております、
はいはい
はい、
画面の下でその選べるということですね。
そうですそうです、
その加工の種類、
はい、
もうだから背景消えた状態というか切れた状態でもできると、
は
い、
背景に対してエフェクトをかけるっていうことは同じなんですけれども、はいはい、それをただぼかすだけではなくて、少しハイライトなモノトーンにしたりとか暗いモノトーンにしたり、あとはもう背景の色ごと削除してしまうような機能もあったりして、
オンラインミーティングとかでよくある風景ですね。
そうですね、はい、
まあ、そういった静止画機能もかなり強化しているというところですかね、
はい、あと面白い機能で言うと、はい、まあ、写真系の機能にはなるんですけども、はい、まあ、動画で撮っていただいて写真で切り取って写真で残します、はい、その時に映える写真を切り取ろうと思って、はい、まあ、例えば観光地とかで 写真を撮ります。そうすると通行人とか他の観光客の人たちがいて、まあ、ちょっと邪魔だなという時あって、まあ、このままだと SNS 投稿とかモザイクかけないとダメだねとか、うん、そういうシーンあると思うんですけど、まあ、今回 AI カメラ非常に機能が向上してまして、被写体の検知する能力が上がっているんですね、
はい、
ということで例えばこの今桜の木に女性が写っている映えそうな写真があるんですけど、ここに余計な人がいますと。
そうか、背景の余計な人、
はい、今回 AI で消しゴム機能AI 消しゴムっていう機能なんですけども、
はい、
消したい被写体をタップしていただくとこのようにちょっと男性の部分ピンクがかっているのがご覧いただけるかと思います。
消したい対象が、
はい、
うん、ピンクがかってます。
で消去、はい、これを押していただくとこんな感じで先までいた男性が消えてしまう。
綺麗に消えましたね。
人影もない、
は
い、
うん、
ちゃんと消えたところの背景も周りの背景を見てしっかり同化させるような感じで、不自然ではない自然な感じで、
桜の木が欠けてるわけでもないんですか、
はい、
ね、発表会の会場の時はなんかその結構はっきりした背景だったので、まあ、何もない無地の背景だったので、うん、まあこれぐらい消せるかなと思ったんですけど今日今見たやつは本当にこう桜の木の下に人がいてっていうところは、うん、まあ、綺麗に消えてる感じなので、
え、それはスマートフォン側が予測して背景を作るんですか。
おっしゃる通りです。その消した被写体の周りの背景を見つつ、はいはい、あ、ここは横にあるのは木だからもう少し木がかかってるからちょっとここは木だろうと、でこの辺りは緑芝生だからここは芝生だろうというような判別をしてうまく修正をしてくれてます。
うん、いろんな証拠隠滅ができ
ちゃい
ますね。
まあ要はね、フォトショップっていうソフトを勝手にこうね AI が作ってやってくれるみたいな感じになってたりして、すごい進化だなと思いますし、かなり便利ですね。
結構使えそうですよね。
はい、続いてじゃあ、Galaxy S21 Ultra 5G についてお願いします。
はい、今ご紹介させていただいた Galaxy S21 5G と Galaxy S21 Plus 5G、まあ、こちらはまあお客様のご期待にしっかりと応えるっていうスマートフォンかと思いますが、これからご紹介する Galaxy S21 Ultra 5G の方はお客様の想像を超えるような端末に仕上げております。
はい、
はい、まあ、主なスペックと申しましては、ディスプレイが 6.8 インチ、
うん、
もちろん大画面の有機 EL を採用しておりますし、今回 S シリーズとしては初めてノートシリーズでご好評いただいてます S ペンに対応いたしました。うん、でもちろんカメラ機能も充実してまして、望遠カメラが今回2機搭載されていて、合計で4つのクワッドカメラを搭載してます。うん、でメインカメラは1億800万画素と、ズームも最大100倍、 5G もサブ6だけではなくミリ波に対応と、本当隙のないスペックでお客様のご期待を大きく超えられるような端末だと思っています。
もうだからスペックゴリゴリな仕様といいますかまあこれでも他のスペックが載ってる感じですよね。
はい、
やっぱりカメラですかね。
そうですね、まあ、機能的にはカメラなんですけども、はい、やはり S21 5G とプラスでもそうだったんですけど、
はい、
デザインですよね、
はい
はい、今までのスマートフォンとは大きく変えたデザインにしていて、バックパネルがツヤツヤの光沢感のあるモデルが多かったと思いますが、今回非常に高級感のあるマットな素材を使用していて、まあ、思わず触りたくなるようなサラサラとした質感を実現しています。あとはカメラ機能が特徴っていうこともあってですね、非常にカメラが目立つようなデザインになってます。普通このカメラ周りってガラス素材を使うことが多いんですけど、まあ、今回フレームと一体化させたメタルを採用していて、サイドフレームとこのカメラ周りのメタルが一体化していて、まあ、シームレスで非常に一体感のあるデザインになってます。
はい、今実際にスタジオから100倍で撮ってみたんですけど、
100倍か、
うん、かなりすごいですよ
どうですか。でも あんまりやっぱりね、倍率が高くなると手ぶれとか気になっちゃいますけど。
そうですよね、今回100倍ズーム対応するにあたっておっしゃる通り 高倍率になればなるほどちょっと動かすだけで急激にブレちゃうと、うん、まあ、そういったこともありますので今回ズームロック機能も搭載してます、うん、だいたい20倍以上をズームするとですね、はい、ブレを軽減させるように、
はい、手のひらのマークが出てきました。
そうですね、でそれ以降ズームさせても、まあ、しっかりとブレを抑えながらズームができますよっていう機能もご用意してます。
これよくズームするときにありがちなのですけど、結局ズームしすぎてどこ撮ってるかわからなくなるっていうのが、これ、はい、サムネイルみたいな形で全体が表示されるのですごくわかりやすいですね。
おっしゃる通りです。ありがとうございます、
ね、この辺もだからだいぶ進化してますよね。
これ素朴な疑問なんですけど、この倍率10倍30倍の次がなんでいきなり100なんですか？その間がないのは何かあるんですか？
その間はズームロックとかもついてますので、うん、ずっとユーザーがスワイプで調節していただければとは。
自分が好きな100までの間は自分で好きに動かして撮れるよっていうことですね、
はい、あとズーム機能で私個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ、こういうご時世なのでドライブスルーを使うことも結構増えていて、うん、はい、でドライブスルーも結構行列ができていて、メニュー見たいけどちょっと遠くて見えないなっていう時に、うん、車で待ってる時にメニューにこうビューッとズーム近づけて文字を読むと、
虫眼鏡のような機能ですね、
はい、本来の使い方とちょっと違うような気もするんですけど、
あでも手ぶれが起きにくいならそれもありですよね。
おっしゃる通りです、うん、前は結構ペッとずれちゃうと、あもう読めないってなるんですけど、はいはい、ご紹介したズームロックがあれば文字も全然読むことができます、うん、あとはやっぱり100倍ズームって目立つワードではあると思うんですけども、うん、まあ、今回大事にしたのは実用度の高い、はい、あの望遠ズームでの画質ですね、うん、まあ、申し上げました通り今回望遠レンズが2つ搭載してまして、1つは光学3倍のカメラ、1つは光学10倍のカメラを搭載してまして、光学10倍の方を使って最大100倍までデジタルズームでできるんですけども、やっぱり画質に少し課題がありますと、うん、例えば F 値が高くて、まあ、暗い場所ではちょっと向かなかったりと、うん、そこを解決するために今回3倍の光学ズームのレンズを用意いたしました、まあ、それですと F 値も非常に高く設定できて、日常的よく使う望遠の倍率の画質を向上させていると、そういうような仕組みになってます。
であとあれですよね、ミリ波対応というところもありますよね。
はい、そうですね、サブ6だけではなくて、まあ、より早く、うん、より遅延の少ないミリ波っていうところで、はい、対応してます、う
ん、ですよね。なのでまあ本当ね、いろいろとミリ波試したいっていう人からしてもね、注目の機能なのかなと思いますね。まあ、あとねペンが使えるようになったっていうのも非常にいいですよね。
そうですね、あのノートシリーズでファンの方が多くいらっしゃって、うん、ただS シリーズでもペン使えたらいいのになっていうお声はたくさんいただいておりまして、うん、はい、
ね、ペン使いたいときはそのペンの入ったケースを買うって感じですよね。
そうですね、
うん、そうすること
に、ペン付きの、はい、ケースも販売予定ですし、
これまあ発表から発売もしましたけど反響っていうのはどうですか？3モデル
Galaxy S シリーズ今複数で販売させていただいていて、だいたい発売直後っていうのはプラスだったりウルトラの方に評価が集中するんですけども、今はウルトラプラスが非常に好調に動いてます。でこれからウルトラプラスを使ってくださってる方がいろんなところに伝播して通常の S21 の方に流れていくというような感じになってます。やはり大きくご評価いただいているのがデザインですね。今までのスマートフォンとは大きく変わったデザインで、かなり目を引くデザインになってますので、まあ、そのあたりがご評価いただけてるのかなというふうに思ってます。
相当カメラを主張してる感じですよね。そこはね、
まずカメラに目が行きますもんね、スマホの背面を見ると。
そうですね、いやちょっとね、この春モデルは全体的にね、他のメーカーも結構カメラ欲しかったりもするので、ね、どういったカメラ選ぶのかっていうのはね、結構面白いタイミングだなと思いますね。やはりギャラクシーとギャラクシーの周辺機とセットにして使うっていうのは結構楽しく使えそうですよね。真っ白さん、今までこれ見て何か感想ありますか？
いやなんかギャラクシーと一言で言っても本当に様々なんだなっていうのを思わされる、毎回ねそうやって機種が出るたびにそう感じてるんですけど、なんか今回やっぱりそのカメラのことをすごく特徴があるっていうお話もされてて、私は結構スマホ選ぶときにやっぱりカメラ機能ってどうしても重視して見てる部分はあるので、用事なくてもカメラでちょっと触って遊んでたいみたいな、なんかそんないろいろ試してみたいなって思いました、はい。
ね、やはりまあ SNS よくやってるとね、まあ、この辺のギャラクシーの機能っていうのはね非常に使い勝手よく使えるのかなと思いますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、おっしゃっていただいたように今回ご紹介させていただいたモデル以外にもフィーチャーフォンご利用の方でしたり若者の方でしたり多くのお客様に使っていただきやすいモデルというものも弊社たくさん幅広く揃えております。そしてギャラクシーは引き続き皆様の毎日を特別にする革新的なスマートフォンを追い求めてまいります。ぜひ直接 S21 シリーズ触っていただきましてその良さを感じていただければなと思っております。
はい、ギャラクシーシリーズ今回 S21 5G シリーズ発売させていただきました。本当にお客様のご期待に添えてさらにご期待に大きく超えられるような端末をご用意できたと思っています。ぜひデザインカメラ含めて、一度ギャラクシーをお試しいただきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはサムスン電子ジャパンの大越和弘さんと田中沙耶さんでした。以上特集デジタルトランスフォーメーション時代のスマートフォンギャラクシー S21 シリーズ 5G 発売でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです、
はい。で今回はねウルトラでねペンが使えるようになったというところで言うとこの先ねギャラクシーとしてはノートシリーズをどうするのかなというところね、うん、ちょっと気になりますね、まあ、噂ではねなくなってしまってねギャラクシーフォールド折りたたみの方にこうね移行して折りたたみでもペンが使えるようになるというね噂もあったりもするので今後のギャラクシーのねラインナップにも注目なのかなというふうに思います。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1MEDIASPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
ソニーのエクスペリアを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。わらっ。